じゃあ始めましょう。橋さん、よろしくお願いします。
はい、ですね、カイさん、
はい、
今回フィリピンの方に、
はい、
短期留学ですね、2週間ほどっていうふうに伺ってますけれども、
はい、
期
2週
間
間
は
です。
これでもう間違いないです。伸ばしたりとかっていうのもそこまで考えてない、2週間。
そうですね、伸びないです、仕事があるので。
あ、わかりました。
はい。
じゃあちょっといろいろ質問をしていきたいんですけれども、
はい。
その前に、なんで今から質問をするかっていうお話で、
はい。
短期留学ってそもそもちょっと難しいことがいっ
うん。
ぱいなんですよね。
はい。
期間が短いから。で、初心者の方が、特に英語を喋ったことがない人が、フィリピンに短期留学をして、英語を喋ることになれるとか、あと、外国人っていう人と話すことができない人が、そういうのになれるっていう意味では、すごく効果もあると思うんですけれども、
は
それはレベルが初心者で、もう特に本当にビギナーの場合で、おそらく甲斐さんみたいに中級者の場合にはそれはちょっと全然当てはまらないと思うので、
はい。
短期留学っていうのがもうちょっと楽しんで終わってしまうみたいな風になってしまうんですよね。で、ただそれでも旅行として楽しかったっていうふうに考えることもできるっておっしゃってたので、そこはいいんですけれども、もしこう留学せっかく行くんだから何かを身につけて帰ってこようって思うんであれば、今回一つに何かす
はい。
ることを絞るべきだと思います。だからそれを何に絞りましょうかっていうのをはっきりさせるために、今からいろいろ質問をしていきたいと思います。
はい。
はい。で、最初の質問なんですけれども、ちょっと根本的なところですけど、今こう英語を勉強するってことは、その必要性があると自分で思ってるわけじゃないですか。で、甲斐さんの場合は何に英語が必要ですか？
仕事ですね。仕
仕
事、
事。
はい、私、スキー場で働いてるんですけど、これから
は
冬
い。
のシーズンが始まりまして、
はい。
とても外国人のお客様がいっぱいいらっしゃるスキー場なんですね。で、私がいるのはオフィスでして、まず大きく分けて3つ英語を使うんですけど、まず1つ放送、スキー場のウグイス嬢なんですよ。なんで、英語で放送、お呼び出し、リフトの開始などを行います。これはもう原稿があるので、大体読んでるだけですね。で、2つ目が怪我人からの電話を受けます。で、スキー場はで来る人って、外国から来る人ってもうここどこっていうところなのに、助けに来てっていう感じなので、その人がどこにいるかを分かんなきゃいけないっていうのを、電話できちんと分かって、怪我の内容も聞いて、それをパトロールに伝言しなきゃいけないんです。実動部隊はパトロールなんで。はい。で、3つ目
なるほ
が、
ど。
はい、違反者のお説教です。これが一番できないです。スキー場ってロープ貼ってあるんですけど、ロープくぐるなと、ロープくぐってコース外出るなっていうのが基本なんです。出るためにはルールに従ってください。で、このルールを守らない人をパトロールが捕まえてきて、オフィスに連れてくるんですね。で、これがまた、このお説教がうまくできないんですよ。ただ、お説教で、ここはこういうルールだよ、これ読んでねだったらいいんですけど、日本人の上司が出てきて、日本語でお説教して、それを訳さなきゃいけないんです。しんどいんです。はい。
その場で同時通訳しなきゃいけないんですね。
そう
自
な
分
んで
です
。
あらかじめ文を、そのお説教用の文を用意しといて、それを言うんじゃなく
はい。
て、上司が言うことを訳す。
はい。それが大体は同じなんですけど、毎回。で、それが月に1回ぐらいしかないから、まだ全然こう、いや、来ちゃ来ないでみたいな感じなんですよ。はい。はい。そこが
なる
もう
ほど
ね、
です
全然、身にならないし、頭に入らないし、難しいし、ですね。
ね。
はい。で、そこをもうちょっとちゃん
ちょっ
と、はい、で
と、
きる。
はい。あ、はい。
はい。
ちょっとまだこれからも、いくつか質問あるんですけれども、
はい。
今聞いた時点で、一つだけもう明らかなのは、その三つ目の、そのお説教部分っていうのを、うまくできるようにするためには、そのお説教部分の、上司の方がよく言われる日本語文があると思うので、 もうそれを自分で、はい、1パターンでもいいですし、まあ、もし何個かあるんだったら 2,3 パターン作ってもいいと思うんですけれども、
はい、
それをまあ、英語に翻訳して、でそれを、まあ、はい、例えばフィリピンで先生にチェックしてもらって、
はい、
でそれをとにかく練習するっていう風に、はい、すればそこの部分に関しては急激に上達すると思うんですけど、だいたい英会話学校に入ってしまうと、
はい、
普通にこう なんていうんですかね、一般的な文法を始めてしまったりとか、は
い、
全然多分関係ないことをやらされると思うんですよ、
はい、
なので、そこの部分っていうのにちょっと注目するんであれば、そういう、はい、そういうそのフレキシブルなことがやってもらえる学校で、
うん、
で、そこをなんていうんですかね、オーダーメイドみたいな感じで対応してくれるところでないと、普通にこう、はい、基本からじゃあ身につけましょうね、
はい、
それって何でも言えるようなスキルが必要だから、
はい、
基本の文法からもうみっちりやりましょうねってなったら2週間では絶対終わらないし、それこそものすごく期間を見ないといけないと思うので、
はい、
それでしたらそのもうパターンを 2,3 個作ってしまって、それを徹底的に練習するっていうことをすれば、2週間で、あ、何かできるようになったっていう達成感っていうのは出ると思うんですね。逆にそれをしないで、こう、まんべんなくっていうんですかね、こう、ぼんやりした学習をしてしまうと、2週間ではおそらく何も変わらないと思うので、
はい。
まず、それが一つで、で、まあ今、スキー場で働いて、シーズンになると働くっていうことで、そこの仕事場での英語ですよね。
はい、そうですね。
で、今、まあ、ちょっと具体的な話にも入りましたけれども、ちょっと、はい、ちょっと抽象的な話に戻るんですけど、
じゃあ、はい、
そういうのを前提にして、今自分に足りないものって自分では何だと思ってますか？
はい、語彙力、ボキャブラリーが圧倒的に足りないと思ってますね。
その上司の方の通訳をするのに
す
ぐ言うべき単語が出てこない。
そ、はい、そうですし、言いたいことも言えないし、会話聞いてても、他にはというのは足りない部分がですか？
あ、そうです、語彙力以外に自分で足りないものとか伸ばしたいもの、
はい、長い文章を言えたりとか、喋っててもちょっと自分でこんがらがってうまく言えなくなってくる時とかあるんですよね。そういうのをちょっと減らしたいなっていうのと、はい、やっぱあとはリスニングもそうですね。電話聞いて受けててもブワーって喋られると、はい、何って思うこといっぱいあるので、
もちろん電話って特に、あ、はい、どうぞ、
はい、いろんな国の方がいらっしゃるので、それでわからないっていうこともあるんですけど、はい、やっぱりちょっと細かくことを話されると、怪我の内容とか、
うん、
もうすごい早く場所の説明とかすごい早く言われると、もう全然追いつかないですね。
あ、なるほど、はい、まあリスニングができないのにもいろいろな理由があると思うんですね、
はい、
で一言でリスニングができないって言っても全然原因がわからないと思うので、
はい、
多分今回の場合はその語彙力ってさっきおっしゃられてたから、まあ、知らない単語で言われた時はもちろんわからないっていうのはあると思いますし、はい、あと早くてわからないってことですかね。電話でわからないっていうのは、
早くてわからないことありますね。早いし何言ってるかわからないってことは、やっぱ単語力もないからっていうのも大きいと思うんですけど、
うんうん、早いっていうのはゆっくり喋ってくださいねって言って、
はい、
ゆっくり喋ってもらえれば、なんていうんですかね、まあ、ちょっと問題解決すると思うんですよ、ちゃんと相手がやってくれれば、
はい、そうですね、はい、
それでゆっくり喋ってもらっても、わからないんであれば、ちょっとスピード、問題はスピードじゃないんだと思うんですけれども、その分からない時ってもう一度ちょっとゆっくりお願いしますとかっていうのは聞かれてます？
あ、そうですね、もう一回ゆっくり喋ってくださいとは言いますが、大体基本的に取ってる電話が緊急なものなので、大体あんまりゆっくりなんないですね。
あ、はい、あ、焦ってるから。
はい、
はいはいはい、なるほど、
はい、
そうですね、そこなんとかゆっくり喋ってもらわないと、
そうです、分かる人は略してくれる人もいるんですけど、そうです、こっち主導に持ってって質問に答えてもらうっていう流れが作れればいいんですけど、やっぱバーって喋られると 向こうのペースになっちゃうと。
はい、あの、
はい、
あの早い、例えばものすごく早い英語が聞き取れるようになるって、別にそれあのちゃんと学習していけばできると思うんですけど、それこそ時間かかっちゃうので、
はいはい、
あのまあ、ちょっとこれ多分英語の話じゃなくなって、じゃあ、はい、ゆっくり喋らせるためにどう誘導するかみたいな、あの、はい、お仕事の話になっちゃうと思うので、はい、ちょっとここはあまり突っ込まないですが、
はい、
あのそうですね、ちょっと原因をこう明らかにするっていうのが大事だと思います。常にこうリスニングができないって言ってる時も、はい、なんでリスニングができないのかっていう原因はもっと細かく分かれるはずなので、
はい、
そこがスピードなのか、でもスピードが速いって言ってもゆっくり喋ってもらえればいいんであれば、じゃあ何とかして相手を落ち着かせてゆっくり喋ってもらうっていう、まあ、ちょっと英語じゃないスキルになっちゃうので、はいはい、まあ、ここはあのとりあえずここで置いといて、
はい、
で、じゃあ今回フィリピンに留学するってこう決めて、
はい、
で、まあ、2週間っていう期間も決まっている中で、
はい、
その僕はさっきこういうふうに学習したらいいんじゃないですかってちょっと言ってしまいましたけれども、
はい、
ご自分では2週間後帰ってくるときにどうなっていたいってありますか、うん、あのこんなスキルを身につけて帰ってくるぞっていう気持ちは。
そうですね、こんなスキルを身につけて帰ってくるよっていう具体的なことは、うんうん、な練習か、うん、なあ、まあ、あのとりあえず今の仕事に役立つものが得られればいいなっていう感じではなんですよ。
わかりました。あの、だいたい学習者さん、多分中谷さんも同じようなことを思われているかもしれないんですけど、
はい、
こう学習者さんとこうヒアリングカウンセリングをしてて、やっぱりちょっとぼやんとした意見って多いんですよね、今みたいなこう、はい、なんとなくこう仕事に生きればっていう、でそれもちろん、うん、あの素晴らしい考えだし、でそれでいいんですけれども、ただあのそのままで来てしまうとやっぱりやることもぼんやりしてしまって、
はい、
で何をやってるか自分でもちょっとよくわからない、先生に用意されたテキストをやってるだけみたいな、うん、ちょっと受け身になりがちなので、
はい、
それをちょっと今からはっきりさせていかないといけないですね。で、あのさっきご自身では今ちょっとこうそんなにないかもっていうふうに言ってましたけれども、さっきその前に聞いた時にはこういうことで困ってる、こういうことで困ってるっていう意見が出てきてたじゃないですか、
はい、
ちょっと具体的に、
はい、
なのでそれを意識されることが大事だと思います、フィリピンに来るまでの間に、
はい、
あと来てこちらで勉強されている時に、
うん、
なのであの例えばさっき僕の一つの案でその違反をされた方に対してお説教をする文章を確実に自分のものにして帰るっていうんであれば、
はい、
あの結構はっきりした目標ですよね。で達成したかどうかっていうのも比較的分かりやすいと思います、
はい、
なのであのそういうふうにちょっとですね、まあ、必ずしも一つ今の例えば1文2文を覚えるだけだったら2週間で全然できるので、その場合にはもう一つぐらい作ってもいいかもしれませんが、
はい、
それぐらいちょっと細かいものっていうのを、
うーん、
それぐらい細かいものっていうのをあの気持ちとしてちょっとに自分でこういうことをやって帰るぞっていうふうに思っていくことが留学ではとても大事だと思うんですね、
はい、
うん、なのでそれをあのご自身今ちょっと僕との会話も含めてで、
はい、
あのもし今の時点で例えばさっき僕が言った違反者のっていうのがいやちょっとそれじゃないなって思うんだったら違うものでもいいと思いますので、それをぜひはっきりさせてほしいんですね。でじゃあ何がいいと思います、ご自身で納得してそう一つ決めるとしたら。
それはなんか例えば他に皆さんどういう感じなんですか。
ですね、あの大体の人がはっきりした意見は持ってないので、
はい、
大体こうあの旅行ができるようになりたいですとかあの日常英会話ができるようになりたいですっていう答え結構多いと思うんですが、
は
あ、その場合にも例えば旅行って言ってもいろんなシチュエーションがあるから、はい、それ全てのシチュエーションやるってなるとまあ3、4ヶ月あればまだいけるかもしれませんけど、1ヶ月しか留学しない人が、
はい、
あの全ての旅行シーン全部抑えるっていうのもなかなか難しいですし、あと授業の立て方っていうのもしっかり決まってこないと思うんですよね、
はい、
だったらじゃあ少なくともホテルでやる会話は確実にするとか、
うん、
食事を取る時の会話は確実にするとか、そういうふうにちょっと細かく常に細かく考えていった方が、
はい、
あの効果が出やすいですので、 例えば日常会話って言っても文法にもあれば単語もあるし発音もあるし、はい、っていうふうにいろいろありますよね。で、はい、1年間留学する人とかだったらここまでなんかシビアな話というかですね細かく話さなくてもいいと思うんですけれども、
はい、
した方がいいとは思いますけれどもただ短期留学は本当にこれぐらいちょっと考えておかないとせっかくの時間とお金が無駄になっちゃうとちょっと悲しいですので。
そうですね、うん、
なのでさっき今自分に足りないものはっていうふうにお聞きした時に上がってきたものっていうのは実はその答えなんじゃないかなと僕は思うんですよ、
はいはい、
そのさっきフィリピンで何がしたいですかって言ったらあんまり答えは返ってこなかったですけれども今自分に足りないものはっていうのはちょっと出てきたじゃないですか具体的なものが、
はい、
なのでもしその自分で決めれないんであれば例えば僕なり中谷さんが勝手にこう決めていいんであればさっきのね違反者に説教する分を 2,3、はい、パターンぐらい、まあ、もっと多くてもいいですけれども用意してそれを確実に言えるようにして帰る、
はい、
そしたらもう2週間の留学でも何か成果と呼べるものができると思うんですよ。
はい、
うん、でもしそれにでもご自身が納得してもらわないと意味がないので、うん、もしそれはちょっとなんか違うなって思うんだったら他のものをあげてもらえればいいですし、それかもうちょっとですね探っていくっていうのもありだと思いますけど、うん、さっきの その僕が言った違反者に対する文書を確実にするっていうのはご自身でどう思いますか、
はい、そうですね一応見本みたいなルールの説明はあるので、うん、それを覚えるのがまた覚えても自分のものになってないっていうかこれルールなんで説明することじゃないです言いにくいんですよね。これを文章にして話すと なんだろうな。なんだろうこう。
あれですか今手元にこう持ってらっしゃるそのお説教っていうか ルールを書いた表はあんまり会話っぽくないっていうことです。はい、それを作るんではなくて、
はい、
実際に上司の方が言われるであろう、
はい、
会話っぽい言葉、はい、それを元にして英文に
してい
くっていう感じです。はい。
そうですね。
マニュアルを直接英文にするんではなくてですね。うん、なので今までも多分上司の方と一緒にこうそれを経験された時にあこんなこと言ってたこんなこと言ってたって、まあ、ちょっと記憶にあると思うんですね。
はい、
で、まあ、もしくはそれに近いものをこう自分で考えて作ってもいいので、そういったものを道具というかですね使っていきます。マニュアルである箇条書きのものを直接英文にするっていうことは、
はい、
する必要はないと思います。
はい、うん、じゃあ上司のセリフを思い出してまず簡単な台本を作って それを日本、はい、英語に直す、うん、はい、
はい、そうですね。まずそれが一つっていうのとあともう一つ大事なポイントで、はい、最初に語彙力が足りないっていうふうにおっしゃられてて、はい、で、はい、語彙力が足りないっていうのはみんなが抱える問題だと思うんですよ。それこそ上級者の人で、はい、例えば同時通訳を実際にされているプロの方でも全ての単語を押さえておくことは絶対できないので、はい、
はい、
プロはちょっと置いといたとしてもその日常会話とかそういったレベルで語彙力が足りなくなるというのは常に出てくる問題だと思うんですね。ただその語彙力を、はい、なるべく高める努力っていうのはもちろん必要だと思います。ただじゃあ間に合わなかった時にそういう単語を使いたいけど知らないっていう風に遭遇してしまった時に何も言えないんじゃ困ってしまうので、
はい、
ここでやっていただくことはその文章自体をなるべく簡単にしてもらうことです。
はい、
例えば上司の方が日本語で言うセリフはかなり難しいものも入ってくるかもしれません。日本語としてはネイティブじゃないですか私たちは、はい、でそれを直接英文にするんではなくてその上司の人が言う日本語自体を簡単な日本語にしてしまう。
はいはい、簡単に言い換える。
そうです、子供にも伝わるようなですね難しい単語とか使わないで、はい、でもう必要であれば文の形自体ももう変えてしまってもいいので、はい、言いたいことを伝えるっていうところを大事にして、はい、一言一句同じにする必要はないと思うんですね。なので日本語をそういった上司の方が言ってらっしゃるようなものをまず日本語を作ってみる、それを英語にするっていう過程のところにそれをなるべく簡単に考えるっていうことを入れてほしいんです。
はい、今現場でとっさにやってるのがそういう感じですよね。
はい、あ、はいはい、
はい、
うんうんうんうん、あ、実際に通訳されるときにそういうふうに考えようとしてる、はい、
あ、そうですね、
それは、はい、それはすごいいいと思います。あのただ それをもっとしていく、あの、
はい、
なるべくなんていうんですかね、知らない単語が出てきても対応できるような形にしていく。もちろん、はい、もちろん自分でもボキャブラリーを増やす努力はまあするんでしょうけれども、その両方で攻めていくっていう感じです。ボキャブラリーだけを自分が追いかけていくと常に終わらないので、
はい
はい、
はい、
まああの、いい、まあ、一つもしじゃあそれで大丈夫っていうんであれば、はい、まずそれを一つの柱にするといいと思うんですね。で、まあ、それがまあ達成できたなって思った時に、じゃあもう一個何か手を出したいなって思ったら、その時にまたあの出してもいいかなと思いますけど、
うん、
そう、まず確実に身につけたいものっていうのを一つ用意して、それを確実に終わらせてくるようにしてください。
はい、
はいはい、でまずあのそれがですね、このフィリピンで、できることというか、やらなければいけないことという感じですかね、はい、あ、まあシビアに考えるとですよ、
うん、はい、じゃあ、あと、
はい、
プラスで丁寧な英語にしたいです、
はい、丁寧な英語にしたい、
はい、やっぱり緊急のこととかお説教するということを扱ってるので、はい、あの、はい、フランクな感じよりはあの、
はい、
丁寧な感じに喋れるようになりたいですね、
うんうんうん、なるほどですね、はい、じゃあまあそれが、まあ、さっきのがまず何でもいいから、うん、とにかく言えることが大事だとしたら、まあ、それは次の目標として、
はい、
2つ目の目標として丁寧に、なるべく丁寧に言いたい、
は
い、
それ最初に訳すときに、上司の日本語を訳すときに丁寧な英語にしてしまえば、はい、丁寧な覚え方にはなるですね。
そうですね、はい、そうですね。ただ丁寧さですけれども、あのアナウンスをするときとかはもちろんそれでいいと思うんですけど、説教するときにあんまりこう綺麗な文章にしてしまうと、
はあ、
どうなのか、あのそこはちょっと判断が難しいと思いますが、
うん、
丁寧さ、丁寧さ、はい、そうですね、
丁寧さ、丁寧さ、やっぱ信頼に関わるんじゃないかと思うんですね、
うんうんうん、
はい、安心にも関わってくるだろうし、お説教以外にも電話を取らなきゃいけないときはやっぱ丁寧であるということは安心、お客さんを安心させることにつながると思っているので、
なるほど。じゃあ丁寧表現というのをもう完全に絞って、はい、あのに日本語に比べると丁寧な言葉っていうのが存在しないってまあ言われてたりするじゃないですか、はい、聞かれたことあるか分かりませんけど、はい、あの実際にはまあ丁寧表現っていうのも英語にはしっかりあって、はい、ただまあ日本語ほどバリエーションはないかもしれませんけれども、
うん、
カジュアルな言葉しかないわけじゃないんですね、もちろんで、
はい、
丁寧にする一つの、方法としては文章を長くすることだったりだとか、
文章、はい、
例えばなんか人にお願いするときにも、例えば Can you とか Could you っていう、はい、質問文がありますよね、
はい、
で、あのよく例えば Can you に対して Could you の方が丁寧だとか、そこに Please をつければもうちょっと丁寧だとか、
はい、
あのそういう話もあると思いますけど、
はい、
例えば Could you を使ったらものすごく丁寧かって言われたら、あのそこまで Can you と Could you はそこまで違いがなかったりするっていうふうにネイティブは言ってたりするわけです。で、
はい、
でそれに対して、あもちろん空中の方が丁寧なんだけど、はい、別にそこまで違うわけじゃないよとか言ったりするわけですよ。でそれに対して、じゃあ他に I was wondering if you could なんとかっていうふうに、別の文章を用意するということで丁寧さを上げたりとか、文章を長くしていくことで丁寧さを上げたりとか、はい、そういったことはできると思うので、そういうパターンをね身につけるっていうのはありだと思います。でそこも何パターンかに絞って必ずそれを身につけて帰ってくる方が効率的だと思います。
あパターン、はい、
はい、その丁寧表現っていうふうに大まかにしてしまって、じゃあ丁寧だったら何でもっていうふうにするとまた漠然とした勉強しかできないと思うので、
はい、
じゃあ丁寧な表現にはこれとこれとこれとこれがあると、じゃあこの、まあ、3つなり4つなり、まあ、もっと多くてもいいですけど、それは確実に身につけて帰ってこようっていうふうにしないと、
はい、
単に丁寧表現って言ってしまうと 何かよくわからないんですよね。
はい、
なんでまあそこをしっかりはっきりさせてみるっていうのが一つ 何事もこう絞って考えていくっていうのが短期留学では大事だと思います。
はい。
はい。で、ですね、
はい、僕はあの、ウグイス城聞きたいんです
ね。ウグイス城。あ、じゃあいい。
お願いしていいですか。なんか、どんな感じかな。
日本語と英語を並べた方がいいですか。
はい、両。
これ、じゃあ、せっかく、悪い、怪我人とか、ダックロープ、あ、お説教なので、はいはい、それに関しての言いますね。はいはい、日本語から。
はいはいはい。はい。
ゲレンデのお客様にご案内いたします。スキー場の危険区域にはロープが張ってあります。大変危険ですので、ロープは絶対にくぐらないようにお願いいたします。また、スキー場管理区域外を滑走する際は、必ず指定されたゲートをご利用くださいませ。ゲート以外からコース外へ出ることは、ニセコルールにより禁止されています。自由と安全のために、ニセコルールのご理解と尊重をお願いいたします。
わかりました
。長い
です。すごいですね。
途中笑っちゃった。
それがセットなんですね。
で、
はいはい。じゃあ英語でお願いします。
Attention please. Ropes and the ski hill are for your safety. Please do not ever duck any ropes. Also, when you would like to ride out of bounds, please always use the gate.Stepping out of bounds, except from gates, is prohibited by the Niseko walls. To ensure office freedom and safety, we strongly encourage every customer to understand and respect the Niseko walls. Thank you.
おお、
全然だから上手じゃないの僕より。
これをちょっと読んでるんで、これ自分のものの、はいはいはい、自分の言葉かって言われたら違いますね。これ読んでます。
はいはいはい、でも、まあ、読んでできる仕事であれば別に読めばいいと思うので、はいまあ、そこはいいと思うんですけど、すごい上手ですね。おお、しかも声がすごいですね。
ウグイス嬢ですね。
ウグイス嬢の声。
僕だから 今までねヒアリングした時に、はい、なんていうかな、その業務上での必要性そんなによく分かんなかったんですけど、今日具体的にそのシーンその出してくれたじゃないですか、はい、怪我人が出た時とか、
はい、
その怒らなあかん時とか、
はい、
だそういうなんか具体的なシーンがあるんだとしたら、うん、もうそこにフォーカスしてなんかトレーニングすることは全然できると思うんですよ、ね、
できるんですかね。いや
そういう、はい、そういうのをやってくれる学校にして、
はい、
柔軟に
もうこの今ちょっと資料を何枚か用意したので、もうこれでお願いしますってやりたいんです。
あ、いやそれがいいんじゃないです か、 なんかだからロールプレイみたいな感じ で、
はい、
でそれの表現の仕方増やしたり、まあ、丁寧語とか もうニーズ結構明確やから、
はい、
お決まりのカリキュラムをこなすよりはどこまでオーダーメイドに対応してくれるかみたいな感じがいいのかなっていう気がしましたね、
はい、
うん、
そうですね。
やっぱりハッシーさんから見ても上手ですよね。
上手ですね、はい、
ほらやっぱり僕だからそうなるともう僕のには手に負えない。ちょっと話したらもうこの人、うん、上手ですねってなっちゃうんで。
さっきのすごい上手でしたよね。
あ、まあ毎日読んでますからね。
ああ、そうかそうか。
生で。
だからそれが、はい、その用意されてるんじゃなくて、まあ、緊急で電話かかってきた時とか、はい、そういう時はまた変わってくるわけですよね。
そうですね。怪我人の電話だったら毎日かかってくるからある程度パターン決まってるんですけど、
はい、
このアウトバウンズ出るなっていうのは、
はい、
結構レアケースなので毎回あたふたしますね、
うん、
はい、
って感じです。
あ、その、
はい、
さっき、まあ、読んで読みながら言えるって言ってたじゃないですか。ただそこってもう覚えちゃってるんじゃないです、読まなくても
覚えてるんですけど、私もう冬のシーズンが始まる前に思い出そうと思ったら今思い出せなくて慌てて事務所行って原稿取ってきたんですよ。
なるほど。はあはあはあ、ただあ、そうか、まあそこに入ってる文章って自然と毎日読んでて、まあ、毎日特に1日何回も何回も読むんであれば、
はい、
まあ、自然と身についてきそうなものなので、
はい、
そうですね、まあ、単語そうですよね、すぐ出てこない、あと丁寧な表現っていうなると結構、 難しいですけれども、さっき中谷さんがおっしゃってたみたいに、こうオーダーメイドにすごく対応してくれるところと、はい、あと丁寧表現っていうものに対してしっかり認識のある先生に当たらないと、
はい、
もしね間違って教わったりするともったいないですからね、
はい、とにかくお客さんに失礼のないようにしたいです。
多分もうそんなに失礼ないと思うんですけどね、
うんうんうんうん、
だからそれは甲斐さん の、 その自分 の、 その追求だと思うんですよ、うん、
失礼か失礼じゃないかってわからないじゃないですか、
まあ、
誰も教えてくれないんで、
うんうん、あだからチェックしたいんですよね、うんうん、
チェックしたいし覚えたいし身につけたいですね。
うん、
なるほどなるほど、うん、
なるほどですね。一つ思うんですけども、外国人のお客様って言ってもいろんな方がいると思うんですけど、
はい、
その丁寧さっていうのをそこまで感じ取れる人ってやっぱりネイティブなんじゃないですかね。
ですね、オーストラリアの方が多いですね、
うん、そうですよね、北海道は。
そうです、もちろんアジアの方、シンガポールの方とかも多いんですけど、
うんうんうんうん、
オーストラリア人が多いですやっぱり、
うん、
でハチさん、はい、僕も全く同じこと思って、それでフィリピンなんですか、はい、っていう話をしたんですよ。
あ、はいはい、
そもそもなんでフィリピンなんですか、うんうん、みたいな。だからすで、うんうん、にオーストラリアとかカナダとか、 なんかまあ海外経験、特にネイティブ国で経験豊富で、
はい、
さらにこうチューニングしたいっていうんだったら、
うんうん、
フィリピンなのかなっていうのが僕が引っかかってたところなんですね。で、まあ、フィリピンでもネイティブの先生いるとこあるんで、そういうのもありかもしれないですけど、
は
い、で、まあ、僕は率直にそのハッシーさんから見てどう思うのかなって思う、な知りたかったんで、今でも今会話式じゃないんで、まあ、用意されて、はい、結構何回も言ってる言葉だと思うんで、
はい、
まあ、ちょっともうちょっとチェックしてもらったら、
そうですね、
いいのかなと、
はい、じゃあちょっとまあ英語で喋った方がいいと思うんですけど、その前に、
はい、
今中谷さんとこう話してて思ったのが、はい、フィリピンじゃないかもしれないっていうのはちょっと微妙で、僕スピーキングを強めるんだったらフィリピンで全然いいと思うんですけど、うん、マンツーマンでいっぱい練習できるので、まあ、練習させてもらえればですけど、はい、うん、その文章を作成するにあたって、であとコレクトして、添削してもらうのはちょっとネイティブもしくはネイティブレベルにあるフィリピン人じゃないと本当危険かもしれないですね。そうやって、ね、丁寧にしたいっていう気持ちが強いから、
はい、
でそれこそノンネイティブに対して言うんだったら、彼ら自身も丁寧に言われてるかどうかってそこまでわからない部分もある、まあ、ヨーロッパの人とか英語のレベル高いですけど、やっぱり丁寧さをそこまでしっかり伝えたいっていうのは英語が第一言語の人に対しての欲求だと思うんですよね、うん、
はい、
なので文章を作成する時点で、一つ疑問に思ったのは、こっちに来てから添削してもらうよりは誰かネイティブに添削をしてもらった方がいいかもしれないですね、はい、それをこっちで練習する、練習はフィリピン人としてもいいと思うんですけど、はい、添削に関して、はい、その文章の正しさに関してはネイティブチェックを受けておくっていうのがいいかもしれないです、
ね、
ちょっとそれはじゃあ一つの意見ということで、全然フィリピン人だって、レベルの高い方はいますから、
はい、
そういう方で全然いけるかもしれないので、まあ、一つの意見としてですね。でじゃあ、まあ、時間もちょっとあれなので、じゃあちょっと英語でしゃべってみましょう。
おや
はい、はい、全然なんでもないような話で OK なんで、普通に日常会話する感じでいいですので、じゃあじゃあちょっとじゃあ僕いろいろ聞きますね。であ
はいはい
はい、Okay, so let us begin here. And I've never been to Niseko, but how long have you been working there?
Niseko. Yeah, I'm working here. Just winter season, 8th season.
Mm-hmm. Right. But how many years has it been?
How many? Eight years.
Oh, 8 years already.
8 years. Oh, yes. Ah. But how years?
Yes.
I'm working just winter season 8 mm-hmm. years.
Yes.
But summer season also 2 seasons.
Oh, okay. Summer and winter. Yes. Summer and winter at the ski place. right? So what else do you do when you don't have the job at the ski place?
I'm in the reception of the pool, swimming pool.
Ah, okay. All right. So are you originally from Hokkaido?
No, I'm from Chiba Prefecture.
Ah, right. What made you transfer to Hokkaido?
What made you?
Yes, what made you is like, why did you?
Because I heard about Australian village there in Hokkaido. So I went to Canada and Australia to learn English. So I'd like to use the English in here.
Oh, I see. So you've been to not only Canada, but also Australia?
Yes.
Ah, okay. So how long did you stay there?
In Canada, 1 year and 5 months. And Australia, yes. 6 or 7 months.
Total 2 years. Oh, I see.
Canada and Australia, total 2 years.
Okay. What did you do there? Did you go to school?
Yeah, I went to school for 5 months. Yeah, around 5 months. ESL.
ESL, yes. In Australia.
And Canada.
Oh, okay. All right. So did you study there, like how to speak English, or what was your level back then?
My level was 3. In the 5, it was 5 levels. But was it in the 3?
Okay. Right. So, have you ever been to the Philippines?
No.
So, this will be the first time?
Yes.
You. Okay. So, what made you think that you want to come to the Philippines?
To study English. So, first, right, I think right. better than nothing. That's what I thought.
I see.
I thought to go to Philippines to study English. After I asked Nakatani-san, I changed my mind. I need to get something from Philippines.
Yes. I think that's also right. Like you said, it's better than nothing.
Mm-hmm.
Yeah, it's certainly right. Just I and also Nakatani-san, we want those like students, future students, to get something from here. So we sometimes say something severe, but we really wish we hope that will be your good experience.
Mm-hmm.
So in order to get something from here, you need to be a little more specific. So that's what I've been telling you about.
Yes.
じゃあちょっと、
はい、
すごく喋れますね。
あ、ありがとうございます。
すごい。まあ当たり前か、カナダにもオーストラリアにも行かれてるんですもんね。
そう、でも8年のうち2年は夏もいるって言いたかったんですけど、8シーズンだけ冬いて、そのうち2年はホールシーズン、はい、ホールイヤーいるよって言いたかったんですけど、それが表現できなかったです。
でも今もう多分分かって、まあ、サマーシーズンって言わなくてホールシーズンって言えば全然多分良かった。 なんて言えばいいですかね。 Like, I work there only in winter time, but like two years I was a whole year staff there。まあ何でもいいですけど、まあ、ホールイヤーって言えば僕分かったと思います。
ホールイヤー。ホールイヤー。
うん。
はい。
やっぱり中級でも、中の上、やっぱりちょっとフィリピンで、なんか上達を実感するには、本当絞らないとこれはまずいですね。
そうか、難しいか。やっぱり
もう、いや、でき全然いいんですよ。ちゃんとやることを絞っていけばいいと思うので、
はい、
ただこうなんか英語に親しみに行って楽しく留学できましたっていうレベルではないかなっていう。
そうです。それだったら旅行でいいですね。
うんうんうんうん、
はい、別にそんな学校行かなくても観光して バッパー止まって、うんうんうん、ルームメイトと楽しくお話しすればいいです。
うんうんうんうん。なんでまああのそうですね、もう明らかにレベルがちょっと高いので、
なんかね補足なんですけど、いいですか、
はい、
あの、
はい、
どうぞ。僕とかと同じで喋りながら勉強してるからトイックとか全然ダメっぽいんですよ、う
んうん、あはいはい、
でだか、はいはい、会話が強いんですよ、
うんうんうんうん、
でフィリピンに行ってその、うん、机に座って勉強するとかは多分不向きで、
はい、
で、
はい、
まあそれはもしかしたら長い目で見たら必要かもしれないけど、はい、でも今目的を聞いてるとやっぱり業務でもっとベターなっていうのがあるんだったら、うん、そこにフォーカスして会話のトレーニングした方がいいかなって僕は思うんですよ、
うん
うん、
あのそうですよね、机に座って勉強するのが無理っていう、
まあ、あのちょっと苦手です、
ね、苦手なんです、
苦手です、はい、
多分それってイメージとしてはこう机に向かってカキカキカキカキカキカキやってる感じですかね。あの机の前に座るんだけど、
はい、
先生とずっと喋ってるんだったらどうですか。
あ
その口頭トレーニングとして、
口頭トレーニング、そうですね、
う
ん、もう
そういうのは全然大丈夫ですかね。
はい、そうですね、あとメモ取って、
うんうんうんうん、そういう学習方法にされた方がいいと思うんですよ今回。その、はい、机に座ってっていうイメージされてる机に座ってする勉強じゃなくて、
はい、
あの机はあってもいいですけど、はい、その前にこう座って常に喋ってるっていう、
はい、
常にトレーニングをしてるっていう学習スタイルを取った方が、今回の留学にはいいかなと思います。
はい、はい、常にトレーニングを
してる、
はい、
そうですね、その作っておいたで、まあ、ネイティブチェックするんだったらネイティブチェックしておいた文章をトレーニングする場所っていう風で、
はい、
ただそれを使ってどういう風にトレーニングするかっていうのはまだちょっと議論の余地がありますけど、あの、うん、質問文にしてもらって聞いてもらって答えるような形で先生に引っ張ってもらうのか、まあ、その辺はちょっと先生がそれできる人じゃないといけませんけど、
はい、
その辺はまたちょっと中谷さんと相談してもらっていい学校見つけてもらえればいいと思うので、でどうだろう、中谷さん他にこう、
はい、
やるべきことというか、ちょっと僕もうあのできるアドバイスはしたと思いますが、
はいはい、あの僕もあの今日まあ話してまた新しい情報僕的には得られたんで、
うんうん、
本当にあの自由度が高い学校で、であの、うんうん、2週間でも限られてるんで、
はい、
もうそのシーンにフォーカスしてある程度も会話できるから、それをどんどん訂正してもらったり、うん、表現の仕方とか語彙を
こう、はい、
まあ、もらえて、でそれをもう繰り返し繰り返しやるしかないんじゃないかなと思うんですよね。
うん、
うんうん、そうですね、あの僕の一つチェックの項目に、
はい、
反射神経ってあるんですよ、
はいはいはい、
あの英語でこの反射的に返してくる力、うんうん、あるんですけど、
だいたい
日本人の学習者さんってその反射神経弱かったりするんですよね、あの、
はい、
でそれを強くするためにトレーニングがとか僕言ってるわけですが、
はい、
そのスピードも申し分なかったので、
普通入ってきます、
うんうん、で僕の言ってることもその例えば「What made you なんとかなんとか」っていう文章は多分それ知らなかっただけで、他の文章に関してはもう全然普通に反応できてるから、もう本当やること1個か2個に絞ってあの学校探すようにしてください。
はい、
わかりました。
はい、
甲斐さんの方から何か質問ありますか。
ちょっと今頭がいっぱいで質問が浮かんでこないです。
わかりました、
はい、
じゃあ一回切って、
はい、
でまたチャットとかで話しましょうか。
はい、
そうですね、
はい、あの一旦区切って、
はい、
はい
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。